おはようございます。新しい一年の歩みが始まりました。私にとりましてもこの3月の末をもって56年にわたる牧師生活終止符を打ち、一教会となって新しい歩みを始める大きな変化を迎える年です。牧師館もどうやら片付きました。牧師館の今後については一切教会にお任せいたします。主よ、私は4月以降どのようにあなたにお仕えしていくべきでしょうか、お示しくださいと祈り始めております。これは私たち夫婦の健康状態を にも左右されます。皆さんお一人お一人も年の一年の経をお持ちでしょう。祝福豊かになりますようにお祈りいたします。さて、今お祈りに参りましたけど、教会学校の分級4月1日のイースターまで3ヶ月間マルコの福音書を学びます。このマルコの福音書、イエス・キリストの生涯、教え、活動を通して明らかにされた福音を記す4つの福音書の中で一番最初に書かれた文章です。イエス・キリストの十字架と復活をが紀元30年頃、それから約40年後の紀元70年頃までにマルコの福音書を書かれたと思われているんですね。ちなみにこの新約聖書、この29教巻があるんですけども、その一番古い文書はこの後ろの方のテサロニケの信徒への手紙1、2、これが紀元50年から50年頃、次にコリントの教会への手紙1、2、53年から55年頃、ついでガラテヤ、ローマ、フィリピ、フィレモンなどが61年頃までに書かれて、それから7、8年後にマルコ福音書が書かれたんですね。福音書が一番後になって、手紙のが先に出たんですね。そして2番目のマタイ福音書、ルカ福音書はこのマルコ福音書からまたこの十何年も後に書かれています。で、最後のヨハネ福音書は紀元100年前後に書かれました。随分長い時間の中でこの聖書っていうのはできてきたんですね。だから今のようにパッと書いてこう出すっていうのと違うんですよね。だから中がこのなかなかこの一つにならないっていうのは当然だと思います。さて、一番最初に書かれたマルコ福音書の書き出し、今も一緒に読みましたけども、神の子イエス・キリストの福音の始め、この一行がボンと最初に出てるんですね。私たちが入ってるケアハウス、クリスマスというかクリスマスツリーがあるんですけどね、この1月の1日になったらね、金が新年ってボンとね前に出てました。この イエス・キリストの福音、福音の始め、福音っていうのは良い知らせ、神の子イエス・キリストの良い知らせ、福音、これは私たちの人生を変える力を持っています。その例として一人の兄弟の証を短く紹介いたしましょう。私は全盲です。妻ともう成人した二人の息子がいます。私は生後3ヶ月に失明しました。私が全盲になったことで周りの人からは前世の因縁とか先祖のたどりとか何かの罰が当たったんだなどと言われて、とても恥ずかしい思いして投げやりなで無気力な生活を送っていました。しかし19歳の時、友達に誘われて教会に行くって、その時牧師さんから、私たちの人生は神様から与えられたもの、あなたが目が見えなくなった原因は因縁だとか罰だとかたたりではありません、神様から与えられた人生ですから必ず神様が守ってくださいます。あなた自身が今は受け入れられなくても神様を信じて生きていきましょうと励まされました。もうそれがとっても嬉しかったので教会に通い始めてクリスチャンになりました。私の人生は180度変わりました。すべてのことを前向きに考えて対処できるようになりました。良い家庭も与えられました。永遠の命に向かって日々を過ごしています。ね、嬉しいですね、こういう証し。このようにこの一人の人の人生を一変させる神の子イエス・キリストの福音、どのように始まったか、これが今日のテーマです。旧約聖書にすでに記されてあるように、この救い主が来られるその叫ぶれ役がまずいるんだと。それがバプテスマのヨハネ、マルコは書き始めをそのようにして叫ぶれ役としたのバプテスマのヨハネから書き始めました。彼は荒野で暮らして神と交わり、罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマを述べ伝え始めました。するとユダヤの全地をエルサレムの住民がその噂を聞いてヨハネのもとに集まってきて、罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けました。ヨハネはバプテスマを授けながらこう述べ伝えます。私よりも優れたお方が私の後から来られます。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ち分もないものです。この履物の紐を解く、これは奴隷の仕事なんですね。その値打ちもないって言うんですから、もうこの奴隷以下、その方の前で私はそんなもんなんだ、そういうふうにこの言いました。どうしてか、私はこのヨルダン川で水であなたたちにバプテスマを授けてるけども、後から来られる本当の方は聖霊でバプテスマをお世話になるのかなって言うんですね。でそこへ主イエスがこのガリラのナザレからやってきて、ヨハネからヨルダン川でバプテスマを お受けになりました。全身を水に沈め、水の中から上がられるとすぐにこの天が裂けて聖霊が鳩のように下ってくると同時に、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえてきたんですね。後で申しますけどね、その聖霊の声はね、他の人誰も聞いてないんですよ。イエス様だけです。ご本人だけです。でここで親って思うことが2つあります。1つ、ヨハネが自分のはそのお方の奴隷にも値しないと言っていながら、そのお方がこの現れた時に黙ってバプテスマを授けてるんですよね。おかしいじゃないですか。そこでマルコの福音書を参考にしながら書かれたマタイ福音書では、ヨハネがシュエスを見ると、私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのにと、この尻込みし、それでイエス様からこの思いとどまるようにというふうにこの言われた、そしてバプテスマを授けたって書いたんですね。でその方がこの筋が通ってますよね。ところがマルコ福音書はヨハネのためらいには一切触れずに、簡潔にバプテスマを受けられたとだけこの記しています。第二のおかしな点、ヨハネの授けていたバプテスマは罪の許しをいただくための、悔い改めのバプテスマです。イエス・キリストがそれを受けたということは、イエス・キリストも罪の悔い改めが必要だということですか。いえ、マルコ福音書が一番最初に神の子イエス・キリストの福音の始め、イエス・キリストは神の子だ、はっきり宣言して書き出したんですよ、うん、それと言いながら、その方は罪の許しを受けさせる悔い改めのバプテスマを授けるって一体これ何ですか。これもちょっと理屈に合わない。でこの2つの疑問をね、今日解こうと思ったんですけど、その前にこのヨハネとイエスの生い立ちをちょっとね、この触れとかないとならないと思いますね。ヨハネは祭司ザカリアの子です。老年になったザカリアがもう子供を産む望みもなかったのに、この聖霊によって特別に与えられた息子ですから、おそらく祭司としての教育をみっちりと若い時に受けたんだろうと思います。でも成人すると彼は家を出て荒野でラクダの毛皮を着て、そして飲み水とこの、飲みながらこの断食して厳しい修行を積みました。そして旧約聖書に予言されている荒野に救い主の道を備える預言者として召されたんですね。一方イエス様、ナザレの村の大工のヨセフと婚約者の乙女マリア、この婚約中の乙女マリアに聖霊によって身ごもって生まれた子ですよね。ヨセフも天使のお告げを信じてマリアとイエスを受け入れました。ヨハネとイエス様は 二人ともこの聖霊の特別な働きで誕生したという点では共通しているんです。私の場合どうなんですかね、皆さんどうなんでしょう。しかし主イエスは皇帝の命令でこの住民登録をするためにヨセフが身重になったマリアを連れて家畜小屋での出産だったんですね。出産地、出身地のベツレヘムに行ったんですけども、この宿屋がどこも満員なので、この家畜小屋で出産し、イエスを出産した。しかし、それは神様のご計画だったんですね。貝羽桶に寝かされてる血の身子ですから、野宿して羊の番をしている貧しい羊飼いたちでも真っ先にお祝いすることができました。この救い主の貧しい誕生の意義についてはこのクリスマス礼拝の時にもご一緒に学びました。一方、異常に光る星のお告げで新しい王の誕生を東の国から祝いに来た学者たちの知らせで不安に恐れたヘロデ王がガリラ一帯の幼子を皆殺しにします。しかしいち早くエジプトに避難したヨセフ一家が王が死ぬとユダヤに戻ってきてガリラのナザレ村で住み着きました。シエスもそこで成長してこの父の後を継いで大工をしながら母や兄弟たちを養っていました。そしてバプテスマのヨハネの話を聞いて信仰深いイエスもヨルダン川のヨハネのもとに寄ってきたのです。その時はもう30歳になってたルカの福音書がありますね。それよりも半年6ヶ月早くヨハネは生まれてるんですね。だから同じ30歳同士です。さてその2つの疑問点そこに戻ります。第一の疑問、どうしてヨハネは何のためらいもなくイエスにバプテスマを授けたんでしょうか。マタイはそこでおかしいと思ってたじろいだヨハネのことが書いたんですけど、マルコは全然もうそんなことを取り上げてない。で、私はどっちが本当かな、皆さんは どう考えましたか。その主イエス自身がこの天が開けて鳩が霊が鳩のように自分に下ってくるのを見て、さらにあなたは私の愛する子、私の心にかなうものって声を聞いたのはバプテスマを受けた後ですよ、うん、それまでその声はイエス自身も聞いてないんです。この天からの声、言葉はこの王の即位式の任命の歌、詩編の2編にある。お前は私の子、今日私はお前を産んだ。これに基づく天使の声なんですね。ですからその時に主イエスはメシア救い主としての証明を明確に自覚されたっていうことだと思います、うん、ナザレから ヨルダン川まで来た時にはまだそんな明確な使命を証明を受けてない。だから代行を続けてたんですよね。この天が裂けて霊がこの鳩のように自分に下ってきて御言葉を聞いた、こういう表現ですけどね。でこれはこのイエスがお一人で聞き取った証明体感体験だと思います。たとえヨハネがそばにいたとしても、その声はヨハネは聞かなかったと思うんですよ。この新しい務め、神から与えられるというこの証明感というのはですね、この本人自身に深く霊的なこの与えられる体験ですね。私も牧師への召しを受けた時、この私一人が祈りの中でそれを受け取りました。そしてよく祈ってから矢先生のところに行って牧師になりますってこう言ったんですよね、うん、この神様からの証明の体験っていうのはそういう深い深いものであります。ですから母をはじめ兄弟たちを養って暮らしているナザレ村の30歳の大工イエスが他の人々と共にイエスのヨハネのもとに持ってきて自分の罪を告白して悔い改めのバプテスマを受けたと考えてもちっともおかしくないと私は受け取るんですね。このバプテスマをヨハネから受けた後でメシアになれというこの神様のメシを聞いた深いところで、2番目の疑問点、そのヨハネが授けたバプテスマは罪の許しをいただくための悔い改めのバプテスマですよね。イエス・キリストが罪を悔い改める必要があったんでしょうか。いいえ、マルコの、まあ、この福音書を書き出しに神の子救い主イエス・キリストの福音の始め、もう最初から神の子として救い主として召されているイエス・キリストのこれから働きを書きますって言ってるんですよ。それなのに罪の許しをいただくバプテスマを受ける必要あるんですか。皆さんはどういうふうにお考えになりますか。どうしてイエス様はヨハネからそのようなバプテスマをお受けになったんでしょうか。私はその時にね、やっぱりクリスマスの馬小屋の中でお生まれになったっていうね、神様のご計画ですね、それがパッと浮かんできましたよ。神の子救い主が馬小屋の中でこの貝羽桶の中に寝かされるこの貧しい姿で誕生したなんてどういうことですか。 でもだからこそ人口調査も全然縁がない、この世の中の最低の貧しい羊飼いたち、この野宿をしながら働いている彼らに天使から救い主の印だよ、会話保険を探せ、喜んで彼らはイエス様を取り囲んだんですよね。神様がくださる救い主はそのような汚れの中、罪の中にもうパッと身を置いてくださるお方。そして罪を告白してバプテスマを受ける人々とも一緒になってバプテスマを受けられるその姿をお見せになったんだろうと思います。パウロはこういうふうに語っていますね。さっきも読んでいただいたんですけども、あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれた神の子だから、バプテスマを受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているものなのです。バプテスマを受けたイエス様だから僕たちもバプテスマを受けたら一つになる、結ばれる、そのためにイエス様はバプテスマをご自分自身は受ける必要がないのにお受けくださった。そういう意味でバプテスマっていうのはイエス様と一つに結ばれる大事な大事なものですね。この「イエス・キリスト、あなた方はバプテスマを受けることによってキリストを着るものになった」って、キリストを着るっていうのは覆われるっていうことなんですね。私がイエス様を信じてバプテスマを受けた、バプテスマを受けたこのイエス様と一つになる。どんなふうに一つになるか、私の汚れた体心を包んでくださる、ご自分で、それでお前も神の子だよ、神と同じく生きなさいというふうにこの導いてくださるんですね。罪を悔い改める必要のない神の子イエス・キリストがバプテスマを受けてくださったんです。私たちと結びついて私たちを覆い神の子にしてくださるためです。ですからどうかちゃんとみんなバプテスマを早く受けてください、子供たちに言わないと。そして他の人への伴侶は配慮を後回しにして、まず自分のこと、自分のことを大事に生きようとしているこの罪を悔い改めて、その罪から自由に解放されるためにバプテスマを受けてキリストに結びついこうではありませんか。またこれから晩餐式を守ります。主よ、あなたのように与える愛を増し加えてくださいと祈りつつ、キリストのお体を表すパンと杯をいただこうではありませんか。神の子イエス・キリストは神であるのにそれを固執せず、自分を無にして私たちと同じ低く卑しいものになって私たちと結ばれ共に生き、私たちを 神の子に引き上げてくださる救い主です。なんと嬉しいことでしょうか。ですからイエス・キリストの救いの福音というのです。お祈りいたします。ナザレのイエスとなって家畜小屋の中で誕生し、私たち庶民の間で生涯を送り、私たちの一切の罪を引き受けて十字架について、罪を贖う死を遂げてくださった救い主、墓より復活して死をも滅ぼし永遠の命を示しつつ天に戻っていかれた救い主イエス様、あなたの救いの恵みを感謝いたします。イエス様が聖霊となって今も私たち一人一人と共に生きてくださっていますことを感謝します。どうぞ私たち一人一人もあなたの愛をいただき続けて、互いに愛し合って生きるものにしてください。今日もこのように礼拝できたことを感謝します。大切な命を殺す心を取り除いてください。平和をお与えください。救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
はい。